夏目漱石作、英日商品より、下宿。初めて下宿をしたのは北の高台である。赤レンガのこじんまりした2階建てが気に入ったので、割合に高い一周2ポンドの宿料を払って、裏の部屋を一間借り受けた。その時表を占領している警視は、目下スコットランド巡遊中で、しばらくは帰らないのだと主婦の説明があった。主婦というのは目のくぼんだ、鼻のしゃくれた、顎と頬の尖った鋭い顔の女で、ちょっと見ると年格好の判断ができないほど女性を超越している。勘、ひがみ、意地、気か抜き、疑惑、あらゆる弱点が穏やかな目鼻を散々にもてあそんだ結果、こうひねくれた人相になったのではあるまいかと自分は考えた。主婦は北の国に似合わしからぬ黒い髪と黒い瞳を持っていた。けれども言語は普通のイギリス人と少しも違ったところがない。引き移った当日、下から茶の案内があったので降りて行ってみると家族は誰もいない。北向きの小さい食堂に、自分は主婦とたった二人差し向かいに座った。日の当たったことのないように薄暗い部屋を見回すと、マントルピースの上に寂しい水仙が生けてあった。主婦は自分に茶だのトーストを勧めながら、よもやまの話をした。その時何かの拍子で、生まれ故郷はイギリスではない、フランスであるということを打ち明けた。そうして黒い目を動かして、後ろのガラス瓶に刺してある水仙を顧みながら、イギリスは曇っていて寒くていけない、と言った。花でもこの通り、綺麗でないと教えたつもりなのだろう。自分は腹の中で、この水仙の乏しく咲いた模様と、この女のひすばった頬の中を流れている色の冷めた血の滴りとを比較して、遠いフランスで見るべき暖かな夢を想像した。主婦の黒い髪や黒い目のうちには、幾年の昔に消えた春の匂いの虚しき歴史があるのだろう。あなたはフランス語を話しますか?と聞いた。いいやと答えようとする舌先を遮って、二三句続けざまに、滑らかな南の方の言葉を使った。こういう骨の勝った喉からどうして出るだろうと思うくらい美しいアクセントであった。その言う、晩餐の時は、頭のはげた髭の白い老人が宅に着いた。これが私の親父です。と主婦から紹介されたので、初めて主人は年寄りであったんだと気がついた。この主人は妙な言葉遣いをする。ちょっと聞いても決してイギリス人ではない。なるほど親子して、海峡を渡ってロンドンへ落ち着いたものだなと仮定した。すると老人が、私は同一人である、と尋ねもせぬのに向こうから名乗って出た。自分は少し見当が外れたので、そうですか、と言ったきりであった。部屋へ帰って書物を読んでいると、妙に下の親子が気にかかってたまらない。あのじいさんは骨張った娘と比べてどこも似たところがない。顔中は腫れ上がったように膨れている真ん中に、ずんぐりした肉の多い鼻が寝転んで、細い目が二つついている。南亜の大統領にクルーゲルというのがあった。あれによく似ている。すっきりと心持ちよく、こっちの瞳に映る顔ではない。その上、娘に対しての物の言い方が脇を書いている。歯が効かなくって、もごもごしているくせに、なんとなく調子の荒いところが見える。娘も親父に対するときは、謙遜な顔が糸戸謙遜になるように見える。どうしても普通の親子ではない。自分はこう考えて寝た。翌日、朝飯を食いに降りると、夕べの親子の他に、また一人家族が増えている。新しく食卓に連なった人は、血色のいい、愛嬌のある四十学校の男である。自分は食堂の入り口で、この男の顔を見たとき、初めて 正気のある人間社会に住んでいるような心持ちがした。マイブラザーと主婦がその男を自分に紹介した。やっぱり亭主ではなかったのである。しかし、兄弟とはどうしても受け取れないくらい顔立ちが違っていた。その日は中敷きを外でして、3時過ぎに帰って自分の部屋へ入ると、間もなく茶を飲みに来いと言って呼びに来た。今日も曇っている。薄暗い食堂の戸を開けると、主婦がたった一人、ストーブの横に茶器を控えて座っていた。石炭を燃やしてくれたので、幾分か陽気な感じがした。燃えついたばかりのに照らされた主婦の顔を見ると、薄くほてった上に心持ちおしろいをつけている。自分は部屋の入り口で結晶の寂しみということをしみじみと悟った。主婦は自分の印象を見抜いたような目遣いをした。自分が主婦から一家の事情を聞いたのはこの時である。主婦の母は25年の昔、あるフランス人に嫁いでこの娘をあげた。幾年か連れ添った後、夫は死んだ。母は娘の手を引いて、再びドイツ人のもとに嫁いだ。そのドイツ人が夕べの老人である。今ではロンドンのウエストエンドで仕立て屋の店を出して、毎日毎日そこへ通勤している。先妻の子も同じ店で働いているが、親子非常に仲が悪い。一つうちにいても口を聞いたことがない。息子は夜きっと遅く帰る。玄関で靴を脱いで旅裸足になって、親父に知れないように廊下を通って、自分の部屋へ入って寝てしまう。母はよほど前に亡くなった。死ぬ時に自分のことをくれぐれも言い置いて死んだのだが、母の財産はみんな親父の手に渡って、一銭も自由にすることができない。仕方がないからこうして下宿をして、小遣いをこしらえるのである。アグニスは、主婦はそれより先を語らなかった。アグニスというのは、ここのうちに使われている十三種の女の子の名である。自分はその時、今朝見た息子の顔とアグニスとの間に、どこか似たところがあるような気がした。あたかもアグニスはトーストを抱えて、クリアから出てきた。アグニス、トーストを食べるかい？アグニスは黙って、一辺のトーストを受けて、またクリアの方へ退いた。一ヶ月の後、自分はこの下宿を去った。